聖書を朗読いたします。本日の聖書箇所は新約聖書テモテへの手紙第1章12節から17節までです。新約聖書テモテへの手紙第1章12節から17節までです。それではお読みします。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていないときに知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄光とが世々限りなくありますように。アーメン。この箇所から神の寛容を示す見本と題して三浦正信牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
1月の礼拝はいつもその年に与えられた御言葉を中心に数回メッセージをさせていただいております。2018年の御言葉は今も読んでいただいた中にありますけど、テモテへの手紙第1章15節の前半ですね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。カイドの方にはこの鍵括弧の中の短いところだけを書いていただきました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、これが誠でありそのまま受け入れるに値するものです。この御言葉を中心にですね、罪人のための救い、福音の根本であり当たり前のことなんですけれども、でもこの罪人のための救いということをですね、今の私たちにとってもそうなんだということを、今年1年かけて受け取っていきたいなと思っております。目標として、いつも通り3つ掲げさせていただきました。1つ目は主法の左上ページにも毎週書いていただいておりますけれども、1番目は、罪を認めてキリストを求めよう、罪を認めてキリストを求めよう。イエスの時代、イエス様がおられた時、この地上におられた時もですね、自分の罪深さを知った者たちがイエスキリストに出会い、キリストの救いをそのまま受け入れていきました。しかし、自分の義を言い立てるユダヤ教指導者たちはどこまでも自分の義で立てる、自分の正しさでもう神の前に立てると、そう言い張ってキリストを拒否していきました。ロマ書の10章2節3節にも書かれてあります。でも、私たちは表面的にはどこか立派な装いをすることができるかもしれませんけれども、でも自分の心の中を直視するなら、誰一人私には罪はありませんとそう言い切れる人はいません。元旦礼拝でも引きましたが、マルコ7章20節から23節でイエス様が 人の心の中はこんなではないかと具体的におっしゃっているところがあります。後でお読みください。キリストは罪人のための救い主ですから、自分の状態がどうであってもキリストのもとに行くなら救いがあります。ですから自分の義を主張するのはやめてキリストの義で来ましょう。自分の罪を認めてキリストの救いを日々求めましょう。これはクリスチャンになる前の人のことだけではなくてですね、キリストを信じた後もやはりこれはずっと続くことです。今日も明日も自分の罪を認めて本当にこのキリストなしには生きられない、キリストの救いを日々求めていきましょう。2番目に、キリストに罪許された者として交わろう。キリストに罪許された者として交わろう。昨年キリストの体というテーマで、このキリストの体の教会について共に考え祈る1年を持ちました。でも改めて思うことは、このキリストの体なる教会はただキリストによって罪許された者たちの共同体であるということ。ですから私たちは決してこの必要以上に立派ぶる必要はないんですね。まさにそれこそユダヤ教指導者たち、律法学者やパリサイ人たちはその表面的に立派ぶることをですね、一つの生き方としていました。ガラテヤ書6章3節4節をまた後でお読みください。私たちは何も立派ぶる必要はありません。キリストがいてくださらなければどうしようもないんだと、そう認めた者たちの集まりが教会です。ただキリストの憐れみだけで罪許された、それだけで、いや今も罪の残骸を持ちながらキリストのこの十字架の贖いをさらに待ち望んでいる、そういう私たちです。ですから私たちの誇りはイエス・キリストだけですから、交わりの中でも決して立派ぶる必要はありません、悪ぶる必要もありませんが、もう本当にそのままの状態で、罪人の交わりをしてまいりましょう。そして3つ目、罪人を救ってくださるキリストを伝えよう。得てして、この教会の外からはですね、教会というのはクリスチャンというのは何か立派で清らかな人たちの集まりだと、そのように誤解されやすいんですけれども、でも決して教会は立派で清らかな人たちの集まりではありません。教会生活をしっかりしている人だったらよくわかると思います。それはお互いにそうですよね。ただ共通しているのは、その罪から救ってほしいと、罪から救ってほしいと願った、その願った人たちが救い主に出会って、本当にこのキリストの神は素晴らしいと神を褒めたたえる共同体です。ですから今だってキリストを見上げないで自分をずっと見ていれば、私たちは幻滅するしかありません。どのような罪人も救われるんだという、その見本となってですね、それは私たち一人一人がですね、こんな私でも救われたんですよという、その見本となって、そんな、どうしようもない自分ではなくてですね、キリストを伝えましょう。キリストこそ罪人のための救い主です。罪を認めてキリストを求めよう。キリストに罪許された者として交わろう。罪人を救ってくださるキリストを伝えよう。この1年そのようなことを目指しながら共に教会生活をしていきたいと思います。さて、今年のこの御言葉第一テモテの1章15節がですね、どのような文脈の中で語られたか、またはこの手紙を書いたパウロがどのような思いで、この御言葉はここをですね語っているか、そこをこの今日は前後のところと合わせて、受け取っていきたいと思い、今日はこの第一テモテの1章12節から、 17節を選ばせていただきました。ここを見ていきたいと思います。その前にちょっと簡単にですけど、このテモテへの手紙第一がどういう背景で書かれたかということを短くお話しさせていただきたいと思いますけれども、このテモテ書というのはパウロが若い伝道者牧会者であるテモテに宛てた手紙です。テモテはエペソ教会の牧会を託されていました。ただこの手紙を、まあ、全体を読んでいくとよくわかるんですけれども、まあ、若いテモテはこの教会の困難な実情を前にしてとても気落ちしていたようです。まあ、教会というのは絶えずいろんな問題が起きてきますので、まあ、そういうその一つ一つに対応しながらですね、まあ、牧会士というのは、まあ、私もそうですけれども、本当にこの奉仕に当たっていて、この任務に当たっていていいんだろうか、自分はふさわしくないのではないか、まあ、そういう思いはもう絶えず起きてまいります。まあ、テモテも、まあ、そのような思いに強く、まあ、この時悩まされていたようです。まあ、そのようなテモテにですね、パウルは、まあ、彼をある意味では励まし力づける思いで、自分の証を込めて、書いたのがこのテモテの第一の手紙です。まあ、そういう背景の中で書かれたことをちょっと心に留めながらですね、今日のところ読んでいきたいと思います。第一テモテの一章12節、私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。この手紙を書いているのは先ほども言いましたけど、パウロです。まあ、パウロといえば迫害下でも大胆に福音を語り、またさまざまな困難を乗り越えて力強い働きをした人です。まあ、今開きませんけど第2コリントの11章23節から30節を見ていただきますと、まあ、いかにパウロが大変な困難の中を通りながら福音を伝えていったかが分かります。まあ、そういう意味では、その部分だけを見ればですね、本当にすごい人だなと言われるでも、まあ、言われるにふさわしい人であったかもしれません。しかしそれができたのは、人間パウロが強かったからでは決してありませんでした。パウロ人間パウロ自身は、絶えず恐れおののくものでした。まあ、特にコリント伝道などではですね、私は本当にもう、恐れおののいていたということをパウロ自身手紙の中でも告白しています。第一コリント2章3節そう読みますとですね、本当にもう余白を恐れおののくしかないパウロの姿が記されています。しかし、まあ、そんなパウロにキリストが力を与えてくださった。キリストの力が彼の弱さの中に働いてくださいました。主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。ですから私はキリストの力は私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。私が弱い時にこそ私は強いからです。第2コリント12章9節から10節でパウロはそのように告白しています。その弱さのうちにキリストの力が完全に現れる。キリストの力が私を追うために、私は大いに弱さを誇りましょう。自分が弱ければ弱い時ほど力強いキリストが働いてくださるから大丈夫だ。まあ、ですから人間パウロはいつも弱さを感じながら恐れをのぞきながらこの働きについていたんだと思います。でもその弱さを感じれば感じるほどキリストがおられる、力強いキリストが働いてくださる、まあ、そのことをいよいよ実感していったようです。 ですからこの12節ですね、私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。もうこの一言にですね、パウルのこの思いというのが込められていると思います。私じゃないんだ、私を強くしてくださる主キリストイエスが、いつもおられたんだ、だから私はただこのキリストに感謝するばかりだ。パウルは今教会の困難な実情の中で気落ちしているそのテモテに対してですね、自分の弱さにではなくてこの偉大なキリストに目を注ぐようにと今促しています。私を強くしてくださる私たちの主キリストイエス、だから自分は弱くてもいいんだ、何ができなくてもいい、いろんな知恵の足りなさ、力の足りなさ、愛の足りなさ、もう牧会をしていればもうそんなことばかりが考えられ、思いつもう心に湧いてまいりますけれども、でもそこをじっと見ていれば、私たちはもう本当に落ち込んでいくしかありません。そこからでもこんな私をも強くしてくださり、主のご計画をちゃんと成し遂げてくださるキリストがおられる、だからこのキリストを見上げてキリストに感謝を捧げていきましょうと、その今、牧会で落ち込んでいるですね、テモテにパウルはまず私たちを強くしてくださるキリストを見上げるように、キリストに感謝を捧げていくようにとキリストを指し示しています。で、パウロが今感謝を捧げるキリストは12節の後半に書いてありますけど、なぜなら、なぜ、この弱い私をキリストが強くしてくださるか、そしてそのキリストに感謝を捧げているかというと、キリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。パウロをこの福音宣教の務めに任命して忠実なものと認めてくださった、キリストがそう認めてくださったというんですね。パウロがこの福音宣教、特に異邦人伝道に召された時のことが、使徒の働きの9章15節に書かれてあります。パウロはその時のことを言ってるんですね。使徒の働きの9章というのは、前半はパウロがクリスチャンたちを迫害するためにダマスコに向かっていった、そういうところから始まるところですが、その後半に行くとこのキリストに捕らえられて、あなたをこの福音宣教のために使わすと、そう言われて、このパウロがガラッと180度変わってしまう、その転換点が書かれているところですね。人間パウロ自身は神様に対して何一つ忠実を示していませんでした。むしろキリストを信じる者たちを迫害していたんです。そのパウロを神様の方で、キリストの方で一方的に忠実なものと認めてくださった。そしてこんな私をキリストを伝える務めに任命してくださった、不忠実なものを忠実と認めてくださる、このキリストの憐れみを持った時にですね、パウロはやはりキリストに感謝を捧げずにはいられませんでした。そこでですね、キリストが私を忠実なものと認めてくださったといったその流れの中で、じゃあどんなに彼が不忠実であったのかということが13節に記されています。第一テモテ1章13節、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。 まずパウルは以前は神を汚すものだった、新しく出た新改訳2017では神を冒涜するものとなっています。神を汚すもの、神を冒涜するものだった。まあパウロ自身はもともとこの熱心なパリサイ派律法学者でしたので、直接神を汚すようなことを言ったとは思えません。まあ、むしろ神が使わしたキリストを否定した迫害したことを、まあ今になって思うと神を汚していた、神を冒涜していたと、まあそういう表現で言ってるんだと思います。まあその時は知らなかったとはいえ、神様が私たちの救い主として私たちを救うために使わせてくださったキリストだけれども、まあパウロとしてはいやキリストは間違っている、そんな自分で救い主だとか復活したとか言ってるけれどもとんでもないことだって言ってですね、まあ彼としては、神のためと言いながらキリストを、そしてキリストを信じる者たちを迫害していました。しかし今思うと神が使わしたキリストを迫害するなんてなんという冒涜、なんと怪我してきたことかと、まあそのように心から思うわけですね。まあ、ですからここでまず私は以前は神を汚すものだった、神を冒涜するものだった、そして続けて迫害するもの、暴力を振るうものでした。かつてはクリスチャンを迫害し、殺害しようとしていた、まさに迫害するもの、暴力を振るうものでした。ですから神に忠実であるどころか、まあ、パウロとしてはですよ、その時は彼なりに自分は神に忠実だと思っていました。神のためにキリストを迫害するんだとそういうふうに言ってたわけですから、思ってたわけですから。しかし実際神様の目からご覧になれば全然忠実ではない。せっかく神が使わしたキリストを迫害し、キリストを信じる者たちを蹴散らしていたわけですから、真っ向から神に敵対するようなことをパウロはしていました。でもそのようなパウロをキリストは捉えてくださったんです。神の方が先にそんなパウロをまず忠実なものと認めてくださった。そしてこの福音の務めに任命してくださった。なんともったいないありがたいことか。まあ、まだキリストご自身のことをよく分かっていない、信じていないときに知らないでしたことなので、まあ、そのとんでもない神を汚す罪は許された、憐れみを受けた。でもそんな不忠実なことをしていた私をあえて忠実なものと認めて、キリストは私を召してくださった。そして私たちをも召してくださったんです。まあ、このようにキリストの力が及び、そういう不忠実なものをも忠実と認めてくださるキリストの憐れみが望んだから、パウルはこの宣教の働きをこの時なお続けていました。決して人間パウロが立派でも強かったわけではなく、不忠実なものを忠実と認めてくださるその神が素晴らしい。パウロはこのようなこのキリストの力、弱いものも強くしてくださるキリストの力、そして本当にもうキリストを迫害するような不忠実なものをも忠実なものとして召してくださる神の憐れみ、このキリストの力と憐れみを今特に牧会の困難の中で苦しんでいるテモテがもう一度思い起こすように、まあ、パウロはあえてですね自分自身の証をここでしています。私たちがこの自分自身を見る見方と、 神様が私たちを見る見方というのは絶えず違うんですね。まあ何か調子がいいときは私たちは、本当の自分以上の自分というものをどっかで思ってしまっているかもしれません。反対に調子が悪いときには神様が見ておられるような自分以下にですね、もう低く低く自分を見てしまうかもしれない。まあ、私たちはこの自分自身を知るということはとても大切なことなんですけれども、その知り方をですね、いつもこのキリストの視点で見ていかないと、絶えずおかしなことになってしまいます。あなたがあなたを見るのとキリストがあなたを見ておられる視点は違うんだ、自分はもう神に対して不忠実だと今思ってるかもしれないけれども、キリストはあなたを忠実なものとして認めて、まあ、特にテモテに対してはですね、エフェソの教会の牧会を任せたんだ、キリストの視点で今見るように、キリストはあなたに力を与え、キリストがあなたに憐れみを与えてくださっているんだ、それは私も経験したことなんだということですね。パウロは自分の証を通して、テモテに伝えています。そして14節、私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。まあ、あえてここでパウロは信仰と愛という言葉を使っています。まあ、信仰というならば前は信じていなかったんですね。13節にもあります、信じていない時にと言っていますから、前はキリストを信じていなかったんです。また愛といえば、パウロは、暴力を振るうものでした。キリストを信じる者たちに暴力を振るうもの、迫害するものでした。愛とはおおよそ反対のことをしていた。つまり信仰もなかったし愛もなかった。そんな私にキリストはこの恵みとともにですね、信仰も愛も満ち溢れるようにしてくださった。かつのパウロにはなかったその信仰と愛をキリストの恵みによって増し加えてくださった、溢れるようにしてくださった。どれほど足りなくてもキリストの恵みが望むときに必要なものは神が増し加えてくださるから大丈夫だ。信仰も愛も私たちの中からは出てきません。もう全部キリストの恵みによって満ち溢れていくものです。まあ、おそらく、まあ、テモテはですね、自分の働き、あるいは自分の足りなさ、そういう自分とですね、この自分に向かっていましたから、まあ、パウロはここでそうだよ、自分の中から信仰なんて出てこないんだよ、自分の中から愛なんていうものも出てこないんだよ、もう全部キリストの恵みによらなければ私たちの中から良いものなんて何にも出てこないんだよ。まあ、そのことを逆に言ってるわけですね。もしも信仰と愛が増し加わるなら、満ち溢れるなら、もうそれはキリストの恵みだけだ。だからいよいよキリストにより頼んでいきましょうよと、まあ、励ましています。そういう文脈の中でですね、今年の御言葉である15節が語られますね。テモテ第一の手紙1章15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、まあ、これはイエスが語った福音の根本であります。 まあ、イエス様ご自身がストレートにこういうふうにおっしゃっているところはありませんが、まあ、イエス様が福音書の中で語っておられる言葉もあらゆる場面でですね、こういう表現が出てまいります。まあ、例えばマルコの福音書2章17節、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私キリストは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。マルコ2章17節ですね。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。キリストは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。あるいはザーカイのところで言われていますけど、ルカの福音書19章10節、人の子はキリストは失われた人を探して救うために来たのです。ルカ19章10節、キリストは失われた人を探して救うために来たのです。まさに罪人のための福音です。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。罪の病に侵されていた、そんなものを救うために来た。罪のために失われていた、そんなものを探して救うためにキリストは来てくださった。まあ、イエス様が福音書の中この地上におられた時おっしゃった言葉を要約すればですね、まさにキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたのわけですね。ただこの第一テモテの1章15節は、それが誠であり、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものですと、その福音の根本に対してですね、パウロが、人間パウロがこれは本当だ、まことだ、もうそのまま受け入れに値するものだと、かつてキリストを迫害していたパウロがですよ、これこそまことだ、受け入れに値するものだと確信を持って伝えています。どうして彼がそういうことができたかというと、15節の最後、私はその罪人の頭です。だって罪人の頭であるこの私が救われたんだから。この15節の私はって言葉、ギリシャ語の原文では強調されています。普通の言葉以上にですね、私はという言葉が強いです。私パウロこそ罪人の頭として誰よりもその救いの恵みを味わっているのですと告白してるんですね。別に自己卑下しているわけではありません。私こそどうしようもない人間ですよって自己卑下しているわけでもないし、何か自虐的になっているわけではない。むしろ反対ですね。私パウロこそ罪人の頭として誰よりもその救いの恵みを味わってるんですよ。きっと私ほどこのキリストの恵みを味わってる人間はいないですよと、ある意味では自慢してるんです。私が一番キリストの恵みを味わってますよ。だって私は罪人の頭だから。パウロはもう自分の経験したことそのままをですね、もう確信として、私パウロこそ罪人の頭、そして誰よりもその救いの恵みを味わっている。だからキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは誠だと確信を持って言えるんだ、そのまま受け入れられるに値するものですと確信を持って言えるんです。だって私は罪人の頭ですから。しかもですね、この私はその罪人の頭ですという言葉、かつての自分のことを言ってるんじゃないんですね。ここ現在形が使われています。 私はその罪人の頭です。今もそうです。かつてキリストを迫害していた時だけ、あの時、まあ、確かに罪人の頭でした、かつては罪人の頭でしたと言ってるんじゃないんです。今も、今現在も罪人の頭です。確かにキリストの恵みによって罪は許されています。でも同時にパウロは今も罪人の頭だ、そして自分の罪深さを自覚しています。かつてキリストを迫害していたあの時だけじゃない、クリスチャンになり、そして福音を今伝えている伝道者となった今も、いよいよキリストの恵みが必要な罪人の頭だと、そうパウロは自覚してるんですね。だからこそキリストの恵みに感謝し、神への賛美があります。もしも私たちが自分の立派さや正しさを認められて救われたなら、それほど私たちは神様に感謝したり、まして神を賛美するなんてことは、心から賛美をするということはできなかったかもしれません。でもこの救いが私の側の何にもよらない、むしろ罪にまみれているだけ、不忠実なもの、そんなものに一方的に与えられた救いであるならば、神の憐れみだけであるならば、もうそこにあるのは神様への感謝だけです。だから賛美を与えないんですね。パルは、私は罪人の頭です、私こそ罪人の頭として、このキリストの救いを、救いの恵みを味わっている、誰よりも味わっているんだと、そういうものとしてこの罪人を救うキリストを誠であり受け入れるに値すると確信を持って告白しています。そして16節に続きます。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。罪人の頭だとそう告白するパウロが救われたことは、神様の憐れみがどんなに大きいかを示す見本となりました。キリストの憐れみがどのような罪人にも届くことの見本と標本となったんですね。救いはただキリストを信じるだけですから、この16節にある言葉で言うならば、彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々、彼、キリストですね、キリストを信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本に、キリストを信じて永遠の命を得たいとそう願うなら、どんな罪人でもその救いを、永遠の命を、神の憐れみを受けることができる、それが福音です。ですからこのような人はもう絶対救われない、救われようのない人だなんていう人はこの世にいないんですね。そう考えると私たちはやはりどんな人も、あの人も救われてほしい、この人も救われてほしいと願い、またそのために諦めずに祈り続けることができます。この祈り続けるということに関してですね、ジョージ・ミュラーという、宣教師でもあり、イギリスでこの多くの孤児たちを養った人が、有名な人がいますけど、ジョージ・ミュラーが、こういうことを言っています。 クリスチャンが犯す過ちで最も大きいものは祈りを途中でやめてしまうことだ。私は友人の2人の息子のために52年間続けて祈っている。まだ変えられない。しかし必ず変えられる。まあ諦めずに祈り続ける、クリスチャンがその祈りを途中でやめてしまうことほど悪いことはないと、まあ彼は言うわけですけれども、まあその私たちの中にどっかですね、もうこれだけ祈っても救われないんだからこの人は救われないとかですね、まあ勝手に決めてしまいやすいわけですね。でも罪人のための福音ですから、どんな人も救われる。ただそれには時があるわけで、そのために、私たちは諦めずに祈り続けよう、取りなしの祈りの続けをやめないようにしよう。まあ新しい年を私たちも変えましたので、今までもう諦めて祈りをストップしてしまったような祈りがあったらですね、もう一度再開したいと思います。祈りをやめることほど大きな過ちはないと、まあ、ジョージ・ミューラーも言っております。でもまずこの救い自体がですね、どんな罪人にも届く福音です、まあ、その証拠にこのパウロが救われた。パウロは自分のようなですね、罪深い者が救われたということで、16節の最後にありますが、私に対してこの上ない寛容を示してくださったと言っています。このパウロが、あの迫害者であり暴力を振り髪を怪我していたあのパウロが救われた。それによってこんな人も救われるんだという見本としてくださったと。パウロはそのことを喜んでるんですね。こんな私をどんな人も救われるという見本にしてくださった。そのためにまず、このような不忠実極まりない私を救うことを通して、神様がどんなに寛容な方か、どんなに憐れみ深い方か、それを示してくださった。なんてありがたいことか。私たちが交わりの中で自分の弱さや愚かさ、罪深さを告白します。でもそれはそのようなものにも神様の恵みが届くという証になるんですね。お互いに自分の立派さをこう話しててもですね、そこに神様の栄光は何も見えません。しかしこんな私のどうしようもない中で、こんな罪深い私に対して、こんな愚かでバカな私に対して、神様こんなすごいことをしてくださったんだという時には、もう神様の栄光が現れるわけですね。なんて神様ってあまりに深い方なんだろう。そのために私たちは、まあ、交わりの中で自分の弱さを差し出します。今年の目標の丸2番ですね、まだ覚えてないんですけど、なんだっけキリストに罪許された者として交わろう、まあ、本当は私はストレートにここ罪人の交わりをしましょうとしたかったんですけれども、まあ、ちょっと語弊もあるので、まあえてキリストに罪許された者として交わろうにしましたが、でも私たちがその罪人の交わりをするのは、それを通してキリストの憐れみが、キリストの寛容が明かしされるから。そしてそこで崇められるのはキリストだけです。パウロは本当にそういう見本にしていただいて、もう感謝だって言ってですね、もうこの手紙を書いているうちに、もうパウロの中にじわじわじわじわもうこの感謝が溢れてきてですね、そして17節、まだ全然文章の始まったばっかりなのに、もうここでパウロは手紙の中で賛美をし始めるんですね。17節、どうか世々の王、すなわち滅びることもなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとがよよ限りなくありますように、アメン。 で、普通ならこれ大体手紙の最後に書く文章ですけれども、まだ書き出して間もないのにパウロは自分のこの証をですね、意気消沈しているテモテに当てて書いているうちに、自分の証をしているうちにですね、神様なんて憐れみ深いんだ、こんな私を見本にしてくださった、こんな私にも神様はもう憐れみを示してくださる、見本にしてくださったって言ってですね、感謝があふれて賛美しちゃうんですね。17節、手紙の中で賛美をしています。世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとがよよ限りなくありますよ。自分のような罪人を救ってくださった神の永遠性、神の主権を覚えてパウロは主を褒めたたえます。誉れと栄えを受けるべきお方があえてこの罪深い私たちの救い主となってくださった、栄光の神がもう滅びまっしぐらだっていた私たちを救い出すために、限りなく限りなく身を低くされてご自身が作った人の形となってくださった、そうまでして私たちを救おうとしてくださったこの神の愛を知れば知るほど、まあパウロは本当にこの神を自分も愛するものになりたい、神様に喜んで従うものになりたいというそういう願いが生まれてきました。聖書は別に、ゼロからですね、神に従いなさい、 神を愛しなさいと言ってるわけではなくて、本当に神様がそうできるようにですね、まず愛を示してくださいました。あの迫害者パウロがこう変えられるには、もう本当にこのキリストの一方的なご愛が注がれなければ無理でした。パウロは自分の罪を知れば知るほどいよいよ神様の憐れみの大きさを知りました。私たちはこの自分の罪を知ることっていうのはそれでダメになっちゃうんじゃないんですね、落ち込むんじゃないんです。むしろそれを通して神様の憐れみが見えてくるんです。教会に来ると罪罪って言うから嫌だっていう、まあ、そういうふうによく言われる方もいらっしゃるけれども、でも ここが分からないとですね、神様がどんなに憐れみ深いかっていうことももう一つ分からないんですね。本当に自分の罪が分かれば分かるほど、こんなものを愛してくださる、こんなものに目を留めてくださる、神様の愛はすごい、憐れみはすごい、もうこれがパウロの働きの原動力でした。ですから気落ちする若いテモテにパウロはただ神の憐れみ、神の力を伝えました。大丈夫テモテ、あなたのその弱さの場所にもキリストは働いてくださる、そう信じていこう、キリストを見上げていこう、まあ、そのように励ましているんですね。神様はパウロを通して神のこの上ない寛容と憐れみを示してくださいました。同じように私たち一人一人が罪の中から救われることで神様の寛容、私たちを通して神様は示してくださいます。これからキリストを信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本として神様はパウロだけではなくて私たち一人一人をも用いてくださいます。ですから自分自身の立派さなど伝えなくていいんですね。立派に見せる必要もありません。むしろ私たちがもう本当に一人の罪人となって神様の前に砕かれていくときに神様の栄光が現れていきます。私たちの弱さの中に働くキリストをたたえ、罪人を救うために来てくださったこのキリストを今年も伝えていきたいと思います。お祈りをいたします。 しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。罪の中にあった私たち一人一人を、ただあなたが一方的に目を留めてくださり、また不忠実であったものにをあえて忠実なものと認めてくださって、私たちを一人一人を召してくださり、今キリストの体のある教会に加えてくださっている恵みを感謝をいたします。罪人のための救い、聖書はそのことを繰り返し言ってますけれども、でも私たちの肉はすぐにどこかで自分をよく見せようと思ったり、立派になろうとしたり、キリストの義ではなくて自分の義で自分の正しさで神の前に立とうとする、本当にそのような愚かなことを、しでかす肉が今も働きます。神様、どうか憐れんでくださって、今も私たちはキリストが必要なほどの罪人であるということを忘れることがありませんように、いよいよキリストの義に、キリストの義で立っていくことができるように導いてください。今日も明日も本当にキリストの許しなしには生きられないものなんだと、そのことを認めながら、本当にこの自分ではなくて、この素晴らしい、また憐れみに富んだ寛容、この上ない寛容を示してくださったイエス・キリストを伝えていくことができるように導いてください。どんな人もこのキリストの救いを得たいと思うならば救われる、どんな罪人も救われる。ですからこのキリストの救いが届かない人はおりません。そのことを信じて、私たちまた人々の救いのために、身近な方々の救いのために取りなし祈り続けることができるように、祈りをやめてしまうことがないように、諦めてしまうことがないように、どうぞ私たちになお祈りの霊を注いでくださいますようお願いをいたします。この年どうぞ与えられたこの御言葉がさらに一人一人のうちに深いものとなって、この力となっていきますように、どうぞお導きください。私たちの力であり、また私たちの弱さの中に働いてくださるキリストの御名を心から賛美いたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。